この番組は、今回紹介する去年マリエンバートでの DVD、クライテリオン版 DVD も、簡単に日本語で、ネットで買うことができる、オンラインショップ、オンライン DVD ショップ、DVD ファンタシウムさんと、平山夢明さんの提供でお送りします。平山夢明さんと、僕はこの間ですね、日本で、怖い話について対談をしたんですが、それはもうすぐインターネットで、有料なんですけども、見たり聞いたりすることができることになってます。詳しい話は、僕のブログの方で、リンクしますんで、よろしくお願いします。ラジオデイズっていう、サイトで見ることができます。聞くことができます。よろしくお願いします。町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。長い間ご無沙汰でした。すいませんでした。はい、忙しくてもうすぐ単行本が出ます。集英社からですね出ますんで、詳しい話はまたします。今日はですね、去年マリエンバートでっていう1961年のフランス映画についてお話します。この映画を私が紹介するってのはもうものすごく合わないんですけれども実はたまたまインセプションを見て思い出したんでですね、インセプションのポスターを見て思い出したんでこの話をしたいんですけども、この映画はまあ映画史上の中でいろんな難解な映画がある中でもですね、最も難解な映画の、一本と言われている映画です。はい。はい。それでですね、もうすぐ集英社から、松島町山未公開映画を見るテレビの、単行本が出ます。それはですね、二人の松島直美さんと僕の、まあテレビでやってる対談を元にしてるんですけれども、全部、書き下ろしの原稿を加えてますんで、もう全然違うように読めると、いう本なんで、まあぜひ、この未公開映画祭で紹介されるドキュメンタリーの映画のですね、詳しいバックグラウンドとか背景とかそういったものを知りたい人には、すごくいいハンドブックになりますんで、だからこれ本読んでるだけでですね、大体、アメリカとか世界のですね、この2000年後半の現在みたいなことはよく分かってくるという内容になってますんで、よろしくお願いします。11月の10、7日かな、ぐらいに発売されますんで、よろしくお願いします。集英社です。はい。今日はですね、去年マリエンバートでっていう映画についてお話したいんですが、これはまあ1961年のフランス映画でアラン・レネ監督の映画でですね、映画史上の中でも最もめんどくさいっていうかですね、わけわからない、難解でまあ難しい映画だとされていましてですね、この話をちょっと僕はしたいんですけれども、どうしてその話をしたいと思ったかって言いますと、インセプションって映画がですね、この間公開された時にポスターを見てですね、思い出したんですね。ポスターでインセプションの主人公のディカプリオたちがですね、こう立ってるわけですよ。みんなバラバラの方向を向いたりしてですね、なんとなく立っていて。で、影がですね、こう長く伸びてるんですけれども、このポスターを見てですね、こう思い出したのは、去年マリエンバートでって映画のポスターなんですね。そのポスターは人がですね、こう、清掃した男女が立っておりまして、公園みたいなところにですね、まあ、なんていうか、広場みたいなところですね。で、こう、三角錐の形の植木が並んでる中に、こう、男女が立っていてですね、その男女の影が長く足元に伸びていると、こっち方向に向かって伸びているという、ポスターなんですが、そっくりなんですね、このインセプションのやつと。そっくりというか、まあ、影と立ち方が似てるだけなんですけども、ただですね、この去年マリエンバートでのポスターをよく見ると非常に奇妙なんですね。人物にはこう斜めに長い影が出てるんですけれども、その周りにある三角錐型のその植木、まあクリスマスツリーみたいな感じのやつなんですけども、それには全く影が見えないんですよ。で、これはどういうことなんだろうと、いう非常に奇妙な、まあ、はっきり言うと、マグリットの絵みたいなシュールリアリスティックなポスターなんですが、それを思い出したんですね。これはま、映画見る前ですけれども。で、映画見たらですね、なんか似てるんですよ。で、何が似てるかっていうと、インセプションというのはまず、奥さんに、ディカプリオが奥さんに、 なんていうか、コンセプトを刷り込むわけですね。その奥さんは思ってなかったことを、気持ちを無理やりすり込むという映画なんですけれども、この去年マリエンバートでもそういう話なんですね。人妻に対してある男がですね、まあこれはね、淀川長治さんが昔ラジオ、ラジオ名画劇場っていうですね、TBS ラジオで月曜の夜8時からやってた番組でこの映画のことを紹介したんで、僕はこの映画のことを知って、その後リバイバルがあったんで見たと、いう流れなんですが、その時淀川さんが紹介したようなに 説明しますとですね、まあホテルらしいところにその、夫婦がいると。で、その人妻の方に向かって一人の若い男がですね、みんなまあ清掃してるんですけども、奥さん、私とあなたは去年マリエンバートで愛し合いましたよね。で、一年後にまた会おうって約束しましたよね。あなたが一年待ってくれと。夫と別れるには一年待ってほしいって言ったから私は待ちました。っていうふうに言ってくるんですね、その若い男は。で、ところがその奥さんの方は、そんなことありませんって言うんですね。そんな記憶はありません。そんなはずはありませんってずっと、否定し続けると。もうこれ、もういきなり頭の方でですね、オチを言っちゃいますが、っていうか、オチがあまり重要でない映画なので、言いますとですね、まずこの映画はですね、ずっとその、さっき言ったその、人妻に向かってその若い男が、名前がないんですね、役名が。人妻に向かって若い男がずっと、私とあなた愛し合いました。こういうふうに愛し合いました。こうやってこうやってこうやってこうやって愛し合いましたってずっと言い続けるだけなんですよ。ストーリーがないんですよ。ずっとそれを言ってるだけなんですよ。ただディティールはいろいろ言うんですけどもね。これはね、非常に奇妙な映画でね、途中で飽きてくるんですけど、はっきり言って僕は寝ましたね、映画館で。はい。で、ただね、ちょっと怖いのはですね、最後に、ね、私たち愛し合いましたよねって言うと、それまで、そんな記憶ありません、知りませんって言ってた奥さんが、ええ、そうですわね、とそれを受け入れるんですね。これを淀川さんは、ラジオ、洋画劇場行った時に、これが怖いんですね、と。思ってもなかったことをずっと言われてるうちに、そうじゃないか、って言って認めてしまうって怖さですね、みたいな話を淀川さんはしてたんですね。その淀川さんが言ってることが正しいとすると、インセプションはまさにそのマリエンバートでのその、人の心に、その人が愛してなかったのに、私は愛してますよね、私は愛し合ったでしょっていう、その偽の記憶をインセプションするっていうことで、去年マリエンバートの絵に影響を受けてるんじゃないかっていう気がするわけですね。で、僕はインタビューを今回しなかったんですけども、クリストファー・ノーラン監督には。で、調べてみたら、複数のインタビュアーやジャーナリストが、去年マリエンバートに似てるんじゃないですかって質問してるのを見つけたんですよ。で、これはやっぱりポスターが似てたっていうのはみんな同じこと考えてるなというね、ことで、それでまあ見てみたら、そのインセプションっていうコンセプトが似てると。いうことで、クリストファー・ノーランに聞いたら、いや、作ってる時はそれは考えなかった、というふうに答えてるんですよ。去年マリエンバートでって映画とのその似てるところっていうのは、まあ言われると確かにそう思うと認めながら、それを想定して作った映画ではないと、インセプションはと言ってるんですけども、そういう映画っていっぱいあるわけですね。で、そのインセプション作る前に見てるかっていうと、見てないかっていうと、それは答えてないのかな。ただですね、このポスターは似てるんで、多分作ってる過程か出来上がったあたりで、去年マリエンバートのことを知ったか思い出したかなんかして、ポスターでコンセプトを出していったんだろうと思うんですけれども、で、まあそういう話なんですが、この去年マリエンバートでの話をしますと、この去年マリエンバートでって映画は本当にわけがわからない映画として、昔から1961年に公開されてから、日本では64年か、ずーっといろんな人たちが、わけわからん、これって何なんだって言い続けてる映画なんですよ。で、アメリカなんかではその、ポーリン・ケールっていう、まあ非常に有名な映画評論家とかですね、何人かがですね、これはその、もったいぶってるばっかりでつまんない映画だと、何回ぶってるだけでつまらんっていうふうにも言ってるんですね。で、そういう意見もすごくあるんですよ。なんだこれはと。わけわからんと。言ってる人もいっぱいいるんですけども、まあ、まあ簡単な説明しますと、監督のアラン・レネって人は、この人は夜と霧っていうドキュメンタリー映画でまず出てきた人なんですね。その、 アウシュビッツでのそのユダヤ人のホロコーストを、まあ、記録したドキュメンタリーなんですけども、で、その後ですね、広島モナムールっていう映画で、広島我が愛っていう映画で、まあ、日本語の最初のタイトルが24時間のジョージってわけわかんないタイトルだったんですけども、要するにまあ、広島で被爆した、人たちのところにそのフランス人の女性が行って、それでまあ、広島の男性と愛し合うと。で、その中でその、広島の被爆の、記憶とか、そういった被害者の人たちの、思いとかが、その、二人のセックスの間にですね、もう、紛れ込んでくるという、非常に難解な映画ですね。それもずっと、その、二人が、政治的会話、戦争についての会話とか、原爆についての会話をしながらセックスするっていう、セックスできねえじゃねえか、おめえと思いますけども、しながらですね、その、セックスしてる、その、モノクロの、まあ、男女の裸が絡み合ってる画面にですね、被爆した人たちの悲惨な写真が入ってくるという、映像が入ってくるという、まあなんか、まあ、凄まじい映画ですけれども、それをまあ、撮った人ですね、アラン・レネは。で、この去年マリエン・バートでって映画もちょっと似てるんですけども、広島モナムールっていう24時間のジョージって映画も主人公たちに役目がないんですね。で、記憶をめぐる映画なわけですよ。つまり私は誰なのか、私は、一体誰なのかってことが、もう最後の方で主人公たちは掴むっていう話なんですけど、まあ言わないようにしときますけども、ちょっと去年マリエンバーでも似てて、その二人の男女の間でのその記憶をめぐる話なんですね。で、ただ、去年マリエンバートのでの方はですね、人妻なんで、相手の旦那っていうのはいるわけですよ。この大体三角関係の話なんですね。で、旦那っていうのはですね、アダムスファミリーに出てくる、ピアノを弾く羊がいましたけど、ひょろーっと背の高い、なんていうか、フランケンシュタインを縦に引っ張ったみたいな音がいますけど、あれそっくりの旦那なんですね。で、こんなのと結婚したくねえだろうっていう感じで、浮気するのも当たり前だって感じなんですけども、それで、まず映画はですね、ほとんど画面がですね、その、建物の中から出ないんですよ。ものすごいその調度のですね、まあ、豪華なシャンデリアとか、すごい置物とかですね、まあ、ものすごいカーペットとかがある部屋の中でずっとそのカメラがですね、移動してるだけでですね、外へ出るときもその建物の外の庭にしか出ないんですね。で、ものすごく圧迫感がある映画です。出てくる人たちはもうほとんど、服装が清掃だから、で、無表情なんですよ。その恋愛の話をしてるにもかかわらず、ほとんどみんな無表情なんですね。で、すごく奇妙なシーンは、そのカメラがトラックアップしていく、トラックアップっていうのはカメラがこう移動していく時でも、その、パーティーの、をしてるなんか貴族みたいなお金持ちの男女が、その、動いてないんですよ。で、動いてない中をカメラがこう、人物が動いてない中をカメラがスーッと抜けるっていうシーンがあって、これは、まあ今だったら CG でできるんですけども、マトリックスみたいなのをやればできるんですけど、当時はその、人間が止まってたんですね、単に。怪盗ランマっていう TBS の、昔のドラマがあって、同じようなことやっててね、人間が止まってる中でカメラだけは動いて、っていうマトリックス効果みたいのを人力でやってたんですけど、多分、去年マリエンバードでの影響だと思います。それ真似したんだと思いますね、怪盗ランマっていうのは、怪盗ランマって確か、シナリオライターが佐々木守だったと思うんですね。佐々木守って人はそのヌーベルバーグにものすごく影響を受けてる人なんで、多分ヌーベルバーグの真似をしたかったんだろうと思うんですけども、だから、なんていうの、佐々木守と実相寺明夫っていう、まあ、二人のそのウルトラ作ってたコンビがいましたけども、彼らはヌーベルバーグにものすごい影響を受けてるんで、アルファビルっていう、映画があってですね、それは、ジャンルク・ゴダールが撮ったんですけれども、ジャンルク・ゴダールが撮ったかアルファビルというのは近未来の、話なんですけれども、アルファビルっていう、まあ、都市があって、そこに行く、行った、その、まあ、男と女の、男女の話なんですけれども、一人は探偵で、一人はその、まあ、女なんですけれども、ほとんどブレードランナーがパクってます。はい。ブレードランナーの中で、ハリソン・フォードを扮する、デッカードが、アンドロイドの、なんだっけ、アンドロイドじゃない、レプリカントのショーン・ヤングに向かって、俺を愛してるって言ってみろって、愛してるって言ってみろっていう、ジョージ・秋山みたいなシーンがありますけども、あれはアルファビルの中に出てくるんですけども、丸パクリですね。はい。で、アルファビルの一番すごいところっていうのは、その特撮を使わないで未来都市を、そのパリで普通に撮ったのを未来都市だって言っちゃってるんですね。ただ、すごく、なんていうか、撮り方が、その無機質に撮ってるんで、なんていうかですね、未来都市みたいに見えるんですよ。その、なんていうか、雑然としたところを撮らないで、なんていうか、綺麗で、その、なんていうか、人間が住んでる感じがしないようなところだけで撮ってるんですね。で、このさ、なんていうか、やり方っていうのは、その、で、この佐々木守の脚本で実相寺明夫監督した、ウルトラセブンのエピソードで、 第四惑星の悪夢っていうのがあるんですね。で、地球の反対側に、太陽を挟んだ地球の反対側に地球そっくりの惑星があって、それがまあ第四惑星って言ってるんですけども、まあ第四惑星は本当は火星ですけどね。その話で、どう見ても地球なんだけれどもちょっと違うっていう感覚を出すので、その無人な風景とかゴミ一つない風景とかそういうのを出してですね、非常に無機質な建物とかを出して、地球に似てるんだけども地球とちょっと違う感じっていうのを出してたんですが、これはアルファビルを完全に真似したものですね。はい。で、話をちょっと去年マリエンバートに戻しますとですね、マリエンバートっていうのは一体どこかっていうと、これはなんか保養所らしいんですね。温泉地らしいんですけども、チェコかなんかにある温泉地らしいんですけども、要するにそこでその保養地に行って、まあ金持ちのね、男女がそこで会って、で、私たちは恋愛をしましたと。で、あなたは旦那を捨てて私のところに来るって言ったじゃないですかっていう、そのイタリア人のそのイケメンの男が言い続けるんですね。で、奥さんの方はなんかもうお金持ちの、なんていうか、なんか金持ちの生活で、旦那が金持ちだから結婚しただけで、旦那フランケンシュタインみたいな男ですから、本当は嫌っていう感じで、で、それをまあ説得し続けるという話なんですが、この映画がですね、わけがわからないんですね。どういうふうにわからないかと、一つのカットでですね、もう奥さんが例えば振り向いたりするっていうカットがあるんですね。ただ、それだけなんですよ。バーかなんかで座ってて。そう、振り向くときにですね、服が変わっちゃうんですね。服がこう全然違う服になっちゃうんですよ。でも、シャネルかなんかがデザインしてるんですけど、これ。で、あと、カメラが普通にトラックアップしてって、その廊下かなんかとか、ホールとかロビーとかそういうのを映してると、突然背景がそのまま変わっちゃうんですね。で、ずっと、そのイケメンの男はですね、私たちはそこで出会って、私たちはこういうふうに愛し合ってつってると、背景がそのまま同じような人物配置のまま変わったりするんですよ。一人の人がドアを開けようとして、ドアを開けるところで廊下がバッと周りの風景が変わっちゃった。ただカメラの動きだけは同じだったりするから、非常に奇妙なんですね。なんていうか、カメラの動きとかアングルだけが同じで背景だけが変わるっていう。で、これね、実際どうやって撮ったかっていうと、3つの全然違うホテルで撮影して、それをシャッフルしてるんですね。で、服もだからその時に着替えてるんですけども、何なんだろうと。で、見てる方はわけわからないわけですね。どうなってんのこれはと思うんですけども、これはね、最近でもないね、ずいぶん前ですけども、クライテリオンっていう DVD 会社がアメリカにあってですね、マンハッタンにあるんですけども、なんていうか、ものすごい映画マニア向けの、なんていうか、DVD ばっかり出してるところなんですけども、昔レーザーディスク出してました。僕、一回遊びに行ったんですけど、すごかったですね。その時やってたのは、ちょうど、蜘蛛の巣状の DVD 化をするんで、作業してたんですけど、何をしてるかっていうと、画面を一コマ一コマ、フィルムの傷を取ってましたよ。すげえと思いました。手作業でやってて。まあ、モノクロだから大したことないんですけどもね。カラーだったら地獄のような作業ですけども、まあ、そういうことやってる会社なんですけども、そこで去年マリエンバートでの DVD が出てる。そしたらメイキング入ってるんですよ。で、メイキングを見たらですね、服とか、背景が変わるっていうのの、説明をね、助監督がしてるんですね。で、どういうことかっていうと、実はこれは、いくつかの時間といくつかのシチュエーションがあって、それを、記憶だから曖昧になって、まぜこぜになってる状態なんだと。ただ、事実の方はいくつかあるんで、その事実のその、なんていうか、あるホテルに行った時にはこの奥さんはこういう服を着ていて、ある時にはそのホテルに行ってこういう服を着ていたっていう、チャートが最初からあって、それをこう、並べておいて横に切断するみたいな感じで編集してるんですね。で、これ出てくるんですけど、このメイキングの中に。で、どうしてそういうことしたかっていうと、これはまあいろんな説があるんですけども、奥さんの記憶と、そのイケメンのその 口説いてる男の記憶と、それを実は横から覗いている、全部知ってて覗いている旦那の、視点っていうものを混ぜてるからだらしいんですね、どうもね。で、それぞれの記憶の中で、その時間とか服とか場所がバラバラになっていると。で、それをシャッフルしてるからわけわかんなくなってると。ただ、よく見るとわかるみたいなんですけれども、で、一体何なんだろう、この映画は、と。で、セリフもなんかも、すごく変でですね、このイケメンの男が喋ってるセリフって、イケメンの男の人がですね、ずっと喋ってるんですね、ほとんどね。というのは説得し続けてるんで、その奥さんを。で、記憶を蘇らせるために、こういう、なんていうか、絵が飾ってあって、こういう廊下で、こういうところにこういう家具があってだったでしょう、とか、ずっと言ってるんですけども、 非常にものすごく細かく建物の描写をし続けるっていうシーンがあって、セリフがあってですね、非常に奇妙なんですが、これはですね、この、去年マリエン・バートデって映画の脚本を書いたロブ・グリエっていう人がいてですね、作家なんですけども、その人のタッチなんですね。その人の小説で一番有名っていうか、まあ、一番出回ってた本でですね、嫉妬っていう本があったんですよ。で、これは僕は高校で石神井のですね、高校にいた時に図書館にあったんで、読んで途中で死にそうになって放り出した本なんですけれども、その嫉妬っていう本はですね、ずっと、なんていうかですね、ある若い男と、なんか人妻がですね、なんかイチャイチャしてる描写をずっとしてるんですね。彼女はそこで出会って、手と手が触れ合ってみたいなね、何かを飲んでとか、その服装とかですね、その家具とか、やっぱそういうどうでもいいようなものをもう緻密に描写し続けるんですね。どういうふうに動いてって。ただそれが延々と続くんですよ。ものすごい緻密な描写が。これ1959年の小説ですけども、ロブ・グリアが書いた。で、これは一体何なんだろうと思ったら、ツイアスタがこれについて説明してくれてるんですね。ツイアスタがエッセイの中で書いてるんですけども、嫉妬っていう小説っていうのは、実は中に出てこない夫がいるんだと。その人妻の夫がいて、人妻の夫から見た、その、なんていうか、覗き見してると、浮気を。それを書き留めてる状態なんだと。で、その夫は、もう完全にその嫉妬の炎で、その、自分の神さんとその彼氏が付き合ってるのを見てて、自分がもうない状態になってるから、私とかそういったその描写が出てこないんだと。実は一人称小説なんだと。これものすごい嫉妬の視点で見てるだけなんだという説明があってですね。で、これ嫉妬っていうタイトルになってるんですけど、現代はジェラスウィンドウっていうんですね。ジェラスウィンドウっていうのは窓の一種で、その、こう切り子細工みたいになってるその窓でこう横にカットしたんですけど、窓のガラスがね。で、これは内側から外側見えるんですね。庭でそのイチャイチャしてる人妻たちは見えるんだけど、その庭でにいる人たちからその窓の内側にいる夫は見えないっていう、窓なんですね。それでだから、覗き見ができる窓で、これをジェラスウィンドウっていうんですね。だからジェラシーのジェラシーウィンドウっていうんですね。そういう話だったんですね。だからそのタイトル自体がその、なんていうか、実はその建物の内側から窓を通して覗いてる夫の視点なんだってことを、タイトル自体がちょっとこう、なんていうか暗示してたと、そういう話がそのロブ・グレイの小説なんですけども、で、まあ、今回のその、今回じゃねえな、去年マリエン・バートでっていうのもその、二人がイチャイチャしてるわけですけど、奥さんとか言いながらね、それを実は夫は知ってて見てるんだと、いうことを意味してるらしいんですね。このフランケンシュタインみたいな夫がですね、また嫌なやつですね、ニムっていうゲームを次々と人に挑むんですよ。このイケメン男にもね。ニムっていうのはこれはね、トランプですがやってましたけども、トランプをその、何列か並べるんですね。まず一番下をですね、5列、5枚のトランプで1列かな。その次は4枚かな。その次3枚、2枚、1枚って感じでピラミッド型に並べるんですね。でもって、お互い順番にですね、そこから好きなだけトランプを取ってっていいんですよ。で、最後のトランプを最後の1枚を取らされた方が負けになるんですけども、ただルールが一つあって、取るときは何枚取ってもいいんだけど、その列からは、同じ列から取らなきゃならないんですよ。だから別々の列から1枚ずつとか取れないんですね。ただその列全部取ってもいいっていう。で、交代でやってって、最後の1枚を取らされた方が負けっていうゲームなんですけども、これはこの夫がですね、誰に挑戦しても必ず夫は勝つんですよ。絶対に勝つんですよ。で、これどういうことかっていうと、このニムってゲームには必勝法があって、これもすごく難しいんで僕覚えてないんですけども、多分インターネットでニムのやり方っていうのを聞くと出てくると思うんですけども、ある方法を使うと必ず勝てるんですね。これだから丸×みたいなもんですよね。先に書いた方が勝ちみたいなのあるじゃないですか。丸×ゲームね。ああいうゲームなんですね。で、それをやって、ただやり方をみんな知らないから必ず勝っていくんですよ、その夫が。で、これが象徴してるのは、夫は実はこのゲームを全部知り尽くしてるんだと。この恋愛ゲームとかも全部裏で知ってるんだよっていうような意味らしいんですね。監視者としているっていう、まあ要するに神みたいなものとして存在するってことをそのゲームに象徴させてるみたいなんですけども、もう聞いてるだけでもうややこしくなってくるでしょなんだおめえって感じなんですけども、でね、なんでこの話してるかっていうと、まあインセプションで思い出したから、クライテリオンの DVD を見てみてですね、 それでもわけわからないわけですよ。一体だから何なんだろう、これは、と。ふざけんなよ、と。たかが浮気の話をこんな、なんていうか、なんていうね、なんていうの技術映画みたいに撮るんじゃねえ、バカ野郎、とか思うわけですが、ちょっとね、面白い話をね、知っちゃったんですね。これ、元ネタがあるんだと。その元ネタを知ると意味が分かってくるんだっていう話がですね、アメリカでも日本でもですね、出てきてるんですよ。で、というのはね、このロブ・グリエっていう人が、この去年マリエンバートでを書く直前にですね、読んでいて絶賛した小説というのは存在するんですね。で、そこにこの話のヒントがあると。いうことがですね、分かったんで、まあ、面白いから話してるというか、このね、去年マリエンバートでは見た人も言っていると思うんですね。で、みんなわけわかんねえよって言ってると思うんですが、わけわかるという、ってかわけわかるというかですね、何をやろうとしたのかがわかる感じなんですよ。でですね、ここにね、一冊の本があります、これ。モレルの発明っていう本なんですけども、これはね、水星社っていう出版社から出てる1500円もする本なんですが、著者はアドルフォ・ビオイ・カサーレスっていう人ですね。で、この、モレルの発明、モレル博士の発明っていう小説の、を書いた人はですね、アドルフォ・ビオイ・カサーレスっていう人なんですけども、この人はホルヘ・ルイス・ボルヘスの、弟分になるんですね。で、ボルヘスの、電気集っていう短編集に入っている、円環の廃墟っていう小説があって、それが実はインセプションの元だっていうふうにクリストファー・ノーラン監督が言ってるんですね。というのは円環の廃墟っていうのは自分自身は自分だと思ってるんだけれども、実在する人間だと思ってるんですけども、実は誰かの夢の中の登場人物に過ぎない、脇役に過ぎないんだっていうようなですね、かもしれないみたいな話なんですよ。で、それがインセプションの、実はこれは誰かの、自分の夢じゃなくて誰かの夢なのかもしれないみたいな、ことのヒントになったっていうふうにクリストファー・ノーラン自身が言ってて、そこでボルヘスを元にして作ったインセプションがなぜか去年マリエンバートでと非常によく似たとこあっても、去年マリエンバートは実はそのボルヘスの弟分の書いた小説を元にしていたっていうことで繋がっていたということですけども、はい。それでこのモレルの発明っていう映画はイタリアで1974年に映画化されてるんですね。で、これ YouTube に、ね、画像が上がってるんで、見ることができたんですけれども、見ると原作通りで、ストレートにそのモレルの発明っていう映画を、小説を映画にしてるんですが、それがなぜかですね、去年マリエンバートそっくりなんですよ。その昔すごくなんていうかロココ調のですね、豪華ななんていうか、ホテルみたいな部屋でその清掃した男女がですね、タキシードとかそういうの着て、タキシードじゃないですね。タキシードですね。清掃した男女がですね、ほとんど死んだように、なんていうか、話をしたりしてるっていうシーンがあってですね。もう、ほとんど去年マリエンバートと同じなんですが、多分、これは監督が去年マリエンバートを見たんで、それを使ったのかなと思うんですけど、この辺でも全部繋がってくるんですね。全部同じような感じになってるんですね。それで、しかもその、モレルの発明のその1974年版の映画の、そのヒロインっていうのは全然その愛に応えない感情のないものとして出てくるんですけれども、それはアルファビルで、ゴダールのアルファビルで感情がない、愛を知らないヒロインとしてを演じてた、アンナ・カリーナなんですね。で、ここも全部繋がってくるというですね、その辺が非常に面白いなと思います。で、このモレルの発明っていう本があって、で、これの翻訳と解説をやった人が清水徹さんっていう大学の先生ですけれども、この人がですね、後書きにすごく詳しく、去年マリエンバートでのですね、と、このモレルとの発明についての関係を書いてくれてるんですよ。で、この本は多分ほとんど売れてないというかですね、もう超マイナーな、ラテンアメリカ文学なんで、読んでる人は非常に少ないと思いますが、でも、荷刷りはしてるんですね。1996年に荷刷りしてますけれども、これにね、すごい詳しく書いたんですね、清水徹先生が。 はい。カサレスって人はブエノスアイレス、アルゼンチン出身の人なんですけれども、この小説自体は、かなり前に書かれてるんですね。そのマリエン・バートで1960年代の映画ですけども、これはもう本当に、1940年に、出てる本なんで、まあものすごく古いんですけども、どういう話かというと、このモレルの発明って SF なんですよ。なんとSF なんですね。で、えっと思ったのはね、そのクライテリオンの DVD では、その去年マリエン・バートって一体どういう話なんだろうって言って、いろんな評論家が出てきてですね、こういう意味じゃないか、ああいう意味じゃないかっていう、なんていうか推論をしてるんですけども、その中で SF じゃないかっていう説が出てきてるんですよ。で、どういうことかっていうと、まずその出てくるその貴族とかですね、そういった人たちが実体があるように見えないんだよと。で、その建物の中からも出ないから、二つ考えられるみたいな話があって、一つは、そこはシェルターであると。つまり、核戦争後の世界なんだと。それで生き残ったその金持ちたちがシェルターに入って、彼らだけ生き残って、その核戦争後の世界なんじゃないかと。いう説と、彼らすでに死んでいるんじゃないかと。全く表情はないし、無表情だし、感情もこもっていないし、時々動かないし、これ死後の世界なんじゃないかと。で、過去の生きてた時の記憶をこう確かめ合ってるんじゃないかとか、そういう説が出てきて、あともう一つは、なんかフェミニストの人が出てきてですね、私とあなたは愛し合いましたよねって言ってるけど、実は愛し合っていないんじゃないかと。実はレイプしただけなんじゃないかと。実はレイプするようなシーンがあるんですけれども、で、レイプされたから嫌な記憶だから、その人妻はその記憶を消していたと。で、それに対して実は私たち愛し合っていたんだって嘘の記憶を植え付けようとする男の話なんじゃないかとか。いろんな、解釈が、この DVD の中でも出てくるわけですけれども、面白いですね。で、このですね、モレルの発明に戻りますとですね、このモレルの発明っていう小説に関してですね、その、このマリエン・バートの、シナリオを書いた、この、ちょっとごめんなさいね。どこ出てくるかな。ロブ・グリエがですね、どこかで書評をしてるんですね。去年、マリエン・バートで、書く前の1953年に、モレルの発明の書評を書いてるという事実があると書いてありますね、この本の中でね。それと、あと、このモレルの発明の中に、その、やっぱりホテルみたいなものが出てくるんですけれども、こういう描写があると。50人ほどの客を収容できる豪華なホテルにも見える建物の周りの草地は、まるで、マリエン・バートに長く滞在している秘書客のようなダンスをしたり、散歩をしたり、プールで泳いだりしている人々でいっぱいになってしまうと書いてあって、はっきり言ってこのモレルの発明を読んで、ロブ・グリエがマリエン・バートでのシナリオを書いたことはまあ確実であると。で、あとまあ、詳しい解説で僕もは読んでないんですけども、クロード・オリエという人が、1961年に、つまりこの去年マリエン・バートが公開された直後に、このモレルの発明との関係を正確に、解説しているというのもあるそうです。はい。これは読んでません。はい。ということで、元ネタはこの本だったと。いうことは、まあ確実になったんですけれども、ただこの本を読んでみたらですね、面白かったんですね。映画の方はわけわかんなかったんですけど、原作じゃねえな、元ネタは面白かったんですね。で、今日この話をしたいなと思うんですけども、まあ、だんだんインセプションと全く関係ない話になってきましたけど、僕はこういうのが好きなんですよ。もう、出発点はインセプションですけども、着地点は全然わけのわからないところに着地するってのは大好きなんですけども、これはですね、その主人公は南米から、まあ南米の多分独裁政権から逃げてきた男なんですね。で、一人で逃げてですね、で、ニューギニアかなんか、フィリピンかなんか、まあその辺ですね、その辺に逃げてきて、その、無人島みたいなところがあるっていうんで、船に乗って、その無人島にたどり着くんですね。で、まあ自分はお尋ね者だから政治犯かなんかなんですよ。ベネズエラかな？舞台が。舞台っていうか彼が逃げてきたのは、主人公は。それで私って一人称になってるんですけども、で、その島に来ると、廃墟があるわけですよ。廃墟っていうか、そんなに昔廃棄されたものじゃなくて、まあ、ホテルみたいな、博物館っていうふうに言ってるんですけれども、博物館みたいな建物があると。ホテルみたいな。で、それはまさにその、マリエン・バートでの舞台になるような 建物なんですね。で、そんなに古くないのに誰もいないと。で、まあ、そこで本もあるから本を読んだりしながら、主人公は、そこで暮らし始めると。でも食べ物はないから、なんていうか草を掘って食べたりですね、変な海の動物捕まえたりして貧しい、なんていうかサバイバル生活を送り続けるんですけども、そしたら、誰もいないはずのその、建物にある日突然人が溢れたんだ。それも清掃した男女が溢れて、非常に優雅にダンスを踊ったり、音楽を聴いたり、おしゃべりをしたり、お酒を飲んだりしてると。一体彼ら何なんだろう？どっから来たんだろう？全然わからない。で、主人公はこう考えるんですね。幽霊じゃないのかな、彼らはと。それも去年マリエンバートレーを見た感覚と近いんですけども。一体どっから来たんだろう？で、覗き見をしてんですね、主人公は。ってのは、見つかったら自分は政治犯だから捕まっちゃうかもしれないと。死刑になっちゃうと思って、その、草むらかなんかから覗いてるんですけども、で、覗いてるうちにですね、その突然現れた人々の中のある、一人の女性が、好きになっちゃうんですよ。で、もう、本当に、毎日見てるうちにその人のことが好きになって、それ必ずその女の人は、同じ場所に、毎日同じ、決まった時に来て、月かなんか星かなんかを見てるんですね、その腰掛けて。で、それを、その彼女を見てると本当にもうこう幸せになって、毎日見に行くんですよ。ね。で、好きになって、それどうやって告白しようと。でも告白したらバレちゃうから、と思って、なんかね、植木みたいのを作って、お花畑みたいのを作って、彼女の、なんていうか似顔絵みたいのを作るんですね、お花植えてね。それで告白しようとしたりするとけなげなんですけども、そういうとこはなかなか泣かせるんですが、でも分かってくれないと。どうして分かってくんないんだって言って、今度は、行ったら今度見られちゃうんですね。彼女が自分の方見てるんですね。あ、見られたと思うんですけども、全然彼女の表情が動かないんですね。どうしたんだろう、彼女は俺を見て見ぬふりかよって。やっぱり汚くてもう、サバイバル生活送ってるから、もうヨレヨレなんですね。髪の毛伸び放題で、髭も伸び放題で、服はボロボロでね。だから、見て見ないふりしたんだろうと。で、でも、どうしても気持ちが抑えられなくて、その、今度は彼女のところに行って、とうとう我慢できなくなって、あなたなんで私を無視するのか、私はあなたのことは好きなんです、命を懸けてもいいって、あなたのだったら死んでもいいとかなんか言うんですよ、その男は。とうとう。ところが彼女は全く表情変えないんですね。もう気が狂いそうになってくるんですよ、もう。主人公は。何なんだ、あの女一体何なんだ。で、別に嫌いとかなんとか言われたりしないから、無視だからもうほんと辛くて、で、もうどんどんどんどん追い詰められていくんですけども、それとうとう、でですね、だんだん主人公は嫉妬に狂っていくんですね。特にそのモレルって男が出てくるんですね。それ発明家らしい男なんですけども、それがその彼女、好きな彼女と付き合ってるらしいんですね。できてるらしいんですよ。で、それが分かって、もう主人公はもう嫉妬にもう燃え狂うんですけれども、そのあたりがね、ロブグリエのその嫉妬っていう小説とよく似てて、主人公はその見てるしかないんですね。その浮気をしてるその神さんとその若い男を見てるしかない男とほとんど同じなんで、それがよく似てて、ロブグリアかなりこの小説に影響を受けてるなってのはわかりますけれども、でどうしようもないと。ただ話を聞いてるとちょっと主人公おかしいなって気がつくんですね。毎日彼女は同じ場所に同じ時間に来るんですけれども、行動はほとんど同じなんですね。でモレルたちの会話もどうも毎日同じ話してるんですね。こいつらバカなのかと最初思うんですけども、よく見ると寸分たがわず全く同じ話をして同じような行動を繰り返していくことが分かってくるんですね。これは何だろう。ねえ、セフと太陽を見ると太陽は2つあるんですよ。あれと。月を見ると月が2つあるんですよ。どういうことなんだと。私は知らない間に地球じゃない星に来ちゃったんじゃないかと主人公思うんですね。彼ら宇宙人じゃないかって気にもなってくるんですね。と。で、しかも電気がいつもついてるんですね。無人のはずの建物なのにどうして電気がついてるのかわからない。もう謎だらけだし、彼女は好きだし、で、とうとう主人公はもう決意して、その建物の中に入ってくるんですよ。で、その建物の地下で発見したのは、巨大な発電機なんですね。 この辺から SF になってきますけど、ネタバレになってくるんで、この辺から聞かないでほしいと。このモレルの発明って本を読むまで俺が話を知りたくないって人は、ここから先聞かないでいいんですけども、発電機があって、その発電機はどうも潮の満ち引きで、島の潮の満ち引きで発電してることがわかるんですね。つまり永遠に動き続ける発電機なんですよ。これが電気を起こしていると。で、もう一つわかったのは、突然現れたあの人たち、モレルとかあの綺麗な彼女も映像だってことがわかるんですね。立体映像なんですね。ほとんど本物に見える立体映像だったんですね。この小説が書かれた頃すでに映画はあったんで、映画の未来はそうなるだろうってことは予想はされてたと思うんですけれども、全く現実と見分けがつかない映像だったんですよ。だから太陽も一つは本物なんですけど、一つは映像だったんですね。月もそうだったんですよ。だから二つあったんです。立体映像だったと。これはまあ相手してくれないわけですよ。で、なぜでも立体映像をここで映ってるんだろうと。主人公はその立体映像が撮影された時の映像っていうのを再現するんですよ。そうするとモレルがいろんなその人たちに糾弾されてるんですね。で、なぜ糾弾されてるかというと、俺たちの映画を撮っただろうって糾弾されてるんですね。なぜ糾弾しなきゃいけないのか。モレルのこの立体映像システムはあまりにも本物そっくりに撮影してしまうために、撮影された方は生命力を失っちゃうんですね。動物とかを撮影すると動物は死んじゃうし、植物を撮影すると植物は枯れちゃうんですよ。これは昔写真が発明された時に、その命を吸い取られるって思ってた人たちがいると思うんですけれども、それと同じでこの映像はあまりにも完璧なんで、撮られた本物の方が死んじゃうんですね。それをどうもこっそり撮ってたんですね、モレルはこの人たちを。だからここは無人なんですね、この建物は。みんな映像に撮られて死んじゃったんですよ。彼女ももうすでに死んでるんですよ。モレルもいないんですよ。で、永遠にその発電機の電力によって、その最後の一日を永遠に再生し続けてるだけだったんですね、このシステムは。で、主人公はですね、どういう選択をするか。これがね、ちょっとね、感動的なんですけれども、主人公もその撮影をする、自分を撮影することに決めるんですよ。彼女は確かに死んでるかもしれないけど、自分はもう本当に彼女を愛してしまったんですね。だったら自分も死んで、映画の中で永遠に生きることによって彼女と一緒に映画の中で生き続けられると。魂は死んでも映画の中で僕は生き続けるんだ、彼女と一緒にと。それがこのモレルの発明っていう話なんですけども、これは面白いですね。これはいろんなことを考えさせられますよね。こう愛とは何かとか、映画とは何か、芸術とは何かみたいなね。人はみんな死ぬけれども、結局誰だって死ぬわけですけども、でも映像とか芸術の中に残れば永遠に生きることができるっていうことでもありますね。で、そのためだったら死んでもいいっていうちょっと感動的な話だったですね。はい。で、まあこの映画はまあ非常にいろんな人に影響を与えている。デビッド・リンチは相当影響を受けてるだろうと思いますが、特にデビッド・リンチの最近撮ったインランド・エンパイアとかですね、インランド・エンパイアのオチにも関わるんで、はっきり言いませんが、非常によく似た映画だと思います。はい。見比べて考えると、あ、似てるっていうのはよくわかるわけですけれどもね、発想的にもね。まあ、そんな感じで、今日はですね、去年マリエン・バートネっていう、僕とおよそ合わない映画なんですが、いろいろこう、横へ外れていくと、SF ということで、SF 少年ですから、こう私と繋がる部分が出てくると。で、しかもこの、去年マリン・ワードでって映画は、音楽はずっとパイプオルガンなんですけど、パイプオルガンの音楽の中で、まあ、生気を失った人間じゃないみたいな、死んだみたいな、幽霊みたいな人たちがずっと、社交界の格好して、踊り続けるっていうシーンがあって、まあ、それだけの映画なんですけども、それはね、 恐怖の足音っていうホラー映画そっくりなんですね。恐怖の足音は多分これを見てパイプオルガンとかですね、ダンスのシーンを考えたんじゃないかなと思いますけれども、はい。で、まあ、いろんな映画に影響を与えてると思います。はい。で、このクライテリオン版 DVD っていうのは、まあ、例のごとくですね、DVD ファンタシウムで買うことができます。はい。ということで、また、なるべく早く更新しますので よろしくお願いします。何の映画を紹介するか自分でもよくわかりません。なんか、こういうふうに、あ、なんか話したいなっていうことがある映画が 対象になると思いますが。はい。ということで、なんか感想とか送ってください。よろしく。